者たち、また苦しみの中にある国々にいる人たち、選挙地、また被災地にいるすべての愛する方々を一人お一人の上に等しく主の恵みと主の慈しみがありますようにお祈りいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今朝ヨハネによる福音書21章の15節から本日の聖書箇所として今倉成執事に読んでいただきました。このところでイエス様は最愛の弟子であるペテロに、あなたは私を愛しているか、この質問を3回にわたり繰り返されます。この会話がどのような中で始まったのか、はじめに少し説明したいと思います。その中で少しでも皆様がこの時のペテロの気持ち、イエス様のお心というものを知ることができればと思います。この時復活されたイエス様が弟子たちに現れましたのは3度目になりました。21章の冒頭から始まりますが、復活されたイエス様と感動的な再会を果たした弟子たちでしたが、このところを読むと弟子たちは再び生まれ故郷のガリラヤに戻り、以前と変わらない生活に戻っていったようであります。そしてペテロと仲間たちは漁を始めました。イエス様がおられなくなった今、彼らは無気力の中で漁という自分の与えられた仕事をしていたことでしょう。そこに遠くの岸辺を歩く人影が見えました。この人が弟子たちに向かって、子たちを何か食べるものがありますか、このように岸辺から声をかけました。弟子たちは子たちよ、今子たちよって言った、誰、このようにですね思いながら、ありません、このようにですね答えます。すると再び岸辺に立っている人は、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば漁が取れます、そのように言いました。弟子たちは言われた通りに網を打ってみました。すると漁が大量に魚が大量にかかり、網を引き上げることができないほどになりました。皆さん、このことは初めのことではありませんね。ルカはこのような、ごめんなさい、ペテロがイエス様に招かれましたとき、このような素晴らしい体験をしたことをルカによる福音書でルカさんは記しております。このことが再び弟子たちに起こったわけでありました。そうしましたら、まず最初に、面白いんですけれども、ヨハネはですね、このヨハネによる福音書を書いたヨハネは、21章の7節、イエスの愛しておられたあの弟子がペテロだと、ペテロに主だと言った、これ自分のことですね。イエスの愛しておられるあの弟子と自分のことを言ってるんですけれども、その弟子が、つまりヨハネが主だとですね、そのように気がついて叫ぶわけです。で、それを聞いたペテロは、さすがですね、急いで湖に裸同然で飛び込んでいきました。私はこの時、ペテロは泣いていたと思います。イエスを知らないと否定して、イエスを捨てたことへの言葉にならない悔い改めの心と、再びイエスに会うことのできる喜びと、あるいは主への新しい期待を持って船から湖に飛び込んだと思います。勢いよく、何も考えずに、裸だろうが何を着ていようが、主との再会が真っ裸であろうが、ペトロには全くそんなことは関係なく急いで湖に飛び込んだと思います。泣きながら必死で岸辺にいるイエス様のところへ泳いで行ったと思います。そしてイエス様は、さあ共に朝の食事をしましょう、このように弟子たちを集め、みんなで食事をしました。 弟子たちも皆イエス様へのごめんなさいという思いと、イエス様が共におられるその喜びと、何とも言えない畏敬の念を持ちながら沈黙が続きました。その時です、15節からのところです。一人の人に、みんな弟子たちにではなく一人の人に質問が発せられました。イエス様はこの一人の人の答えを待っておられました。それはイエス様のためなら死ぬ覚悟があります、あなたのためならたとえ牢に入れられてもどこまででもついていきますと言いながら、自分の命を守るためにイエスを見捨てて逃げたペトロに対する質問でありました。三度イエス様を知らないと言い、聖書の中で三度という数字は完全を意味します。ペテロはこの時少しではなく完全にイエス様を否定しました。呪いの言葉さえ発しイエス様を否んだこのペテロに対して質問が向けられました。その後十字架につけられるため捕らえられていくイエス様とペテロは目が合い、この私のために、この自分の罪のためにイエス様が十字架に向かわれるんだ、ご自分のこの罪のた、この自分の罪のためにイエス様は今苦しみを受けて十字架に向かっておられるんだ、血を流しておられるんだ、その姿を見、それにもかかわらずイエス様の熱い熱い眼差しをペテロは受けて、その憐れみに号泣したと、そのように聖書に記されています。このペテロにイエス様は21章の15節、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか、そのようにイエス様は問われました。あなたは私を愛していますか。オズワルド・ジェイ・スミスという先生の神に用いられる人から、このところの箇所を短く皆様にご紹介したいと思います。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。主はより高い愛、人間的な感情よりも知的で意思的な愛を求めておられるのです。感情ではなく意思的な愛、意思を持って愛しています、このことを求めておられるのです。しかしペテロはもう自分に関しては自信を失っていました。彼はすでに失敗したし、また失敗するかもしれないのです。主の質問が求めている最高の告白で答えるまでに至っていない彼は、単に感情的な愛や個人的な感情を意味する言葉で答えました。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。このギリシャ語で原文で読みますと、イエス様はこの時三度にわたりペテロに質問をしますが、最初の初め二回にわたっては、この人たち以上に私を愛しているかという、この愛するという言葉はアガペというギリシャ語の言葉が使われています。つまりアガペというのは十字架の愛、無償の愛、イエスキリストの愛、父なる神様の愛。イエス様はアガペで私を愛していますか、このようにペテロに質問するんですけれども、ペテロの三度にわたる答えはフィレオという他のギリシャ語の言葉が使われています。非常に興味深いところであります。フィレオというのは友達を愛する アガペとは違う人間の愛、感情の愛、友を愛する愛、このフィレオが使われているんですね。イエス様がアガペで愛しますか？しかしペテロの答えはフィレオで愛します。それはすなわち今読みました通り、ペテロはもう自分自身に失望していた。失敗したし、これからも失敗するかもしれない。だからイエス様にアガペで答えられ、質問をされてもアガペで愛しますとそのように言うことができない。再び質問がされました。そして応答もまた同じでした。主はペテロの言葉を受け入れられましたが、ペテロがイエスの水準に届かないのを見て三度質問されました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？さすがに立派なペテロです。あるいは主が疑われたのではないかと考え、憂いのために心をかきむしられるように感じ、おどおど震える声で答えました。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。ペテロはこの質問の中でたびたび繰り返されるイエス様からのアガペで、アガペでというその愛の質問に対して17節、悲しくなった。イエス様が何度も私を愛しているかと問われたので、ペテロは悲しくなりました。この箇所というのは本当に涙が溢れてくる箇所であり、この時のペテロの思いはどんな思いであったろうかと思います。この質問は教義、信条、あるいは神学に関係する言葉ではありません。罪、悔い改め、奉仕というような種類の言葉でもありません。ただ一つの質問がなされています。重ねています。これは何か難しい問題に対する質問ではありません。教義や信条や神学に関することをイエスがペテロに聞いたのではありません。あるいは私たちのうちに幾多も湧き上がってくる質問や疑問に関することでもありません。ただ一つの質問がなされたのです。そしてそれが主の最後の質問であることに注意していただきたいのです。主はやがて地上を去ろうとしておられました。ですからこれは別離に際しての教訓や警告を残される最善の機会でもありました。肉において弟子たちに語ることができる最後の、イエス様が最後のこの時、別れの前に教訓を与え、あるいは警告を与え、それらのことをイエス様は語る機会でもありました。主は他に語るべき言葉を持っておられなかったのでしょうか？弟子としての条件はもっと他にあったのではないでしょうか？弟子たちが受け入れなければならない信条や、あるいは後の教会の規約がまだ他にあったのかではないでしょうか？いいえ、何もなかったのです。なぜでしょうか？あなたは私を愛していますか？この言葉が全てを網羅しているからです。他にもいろいろな言葉があるでしょう。しかしこの一つの質問が他の全てを十分に満足させるのです。あなたは私を愛していますか？この問いは全ての必要な事柄に当てはまる質問なのです。もう一箇所読んで終わります。主イエスキリストに従う者は主を愛するから奉仕をするのであって、何かの義務観念のために奉仕をするのではありません。デイビッド・ブレーナードという宣教師がおりました。彼は太平洋に住むインディアンたちに伝道をするようになりました。なぜでしょうか？20歳の時、 家を離れてただ一人大陸のただ中の道なき大原始林に住んだのはなぜでしょうか。結核のため瀕死の状態になり、食物がなくて弱り、馬での長い旅行のため海疲れ、降りしきる雨の中で不快な夜を野店で過ごし、しかもなお愛するインディアンたちに神が彼らを愛しておられること、ただ一人の御子を世に遣わして彼らのために死なせられたほどに愛しておられることを語るために、いくつきもいくつきも彼らを追っていったのはなぜでしょうか。これは何によってなされたのでしょうか。義務だったのでしょうか。そうではありません。誰しも彼にそれほどまでのことをする義務があるとは感じないことでしょう。義務ではないのです。それは愛のゆえになされたことだったのです。デイビッド・ブレナドは主イエスを愛しました。そしてその愛を示そうとしたのです。同様にジャドソン、リビングストン、モリソン、テイラー、ケアリー、その他すべての偉大な英雄的宣教師たちはこの愛のゆえに奉仕を遂行したのです。そうです、主にある皆さん、そしてもしあなたが誠に主を愛するならば、あなたにとってもそうなのです。あなたは喜びに満ちた幸いな奉仕によってそのことを証明されるでしょう。必要ならあなたの命さえ投げ出されるでしょう。もしあなたが主を愛されるならば、あなたは果たしてどうでしょうか。愛は愛を要求します。そして愛以外のものを持って愛の心を満足させることはできません。このように主ご自身は大いなる愛を持って愛されればこそ、主に従う者に対しても愛以下のものでは満足されないのです。愛を渇望する者にとって富も家も土地も金銭で買えるすべてのものも一体何なのでしょうか。愛、そして愛のみがキリストに受け入れられる根拠です。したがってあなたは私を愛していますかという言葉は、すべてのクリスチャンに対する最高の試問、試された質問となるのです。あの日三度イエスを否定したペテロに、イエス様は三度あなたは私を愛しますか、この質問によってペテロのご自分への愛の回復を与えられました。そしてあの日のペテロの失敗は完全にイエスの追われた十字架によって引き受けられたものであり、完全に許されたものであることを、この交わりの回復をもって、この質問をもってイエス様はペテロに与えられたのであります。私たちはたびたび失敗をします。そのような自分を見るとき、知るとき、失望し、そして心を固く閉ざしているとき、イエス様のこのあなたは私を愛していますか、この質問はひどく自分を苦しめ、イエス様が意地悪に感じ、神様に厳しく自分の内側を光照らされて裁かれている、まあそのように思い、さらに頑固になり、繰り返されるこの質問がどんどんどんどん遠のいていく、そんな信仰の状態にあることも、陥ることもあることと思います。けれどもこのイエス様の質問、試みは、主が私たちを愛しておられないからではなく、私たちを裁いているからではなく、私たちに失望しているからではなく、私たちに愛がないことにがっかりしての質問ではなく、主が私たちを愛しておられ、どこまでも私たちの罪を許し、 私たちを憐れみ、私たちとの愛の交わりの回復を求め、私とイエス・キリストの神様との関係の回復を願っておられるからに他ならないのです。考えてみてください。皆さんが特に愛していないのに、その人との交わりの回復、関係の回復を皆さんは求められるでしょうか。むしろ離れて遠くに行っていていいよ、一緒に来なくていいよ、できれば離れていればいいよ、そのように思うでしょう。その人との回復を願い、そのために労することなど、傷つくことなど求めることはないでしょう。することはしないでしょう。しかしイエス様は愛しておられるからこそ私たちを求められるのです。あなたが主イエスを愛することを主イエスは求められるのです。それは主が私たちを愛しているからです。命を捧げるほどに、自分の命を捧げるほどに皆さんを愛しているからです。あなたへの愛が強ければ強いほど、主イエスはあなたの愛を強く求められるのであります。そしてイエス様を愛するということは、私の羊を飼うことだ、そのように教えられるのであります。私の羊を飼う、イエス様は私を愛しますか、その質問に際して、はい愛します、そのように答えたペテロに対して、私の羊を飼いなさい。愛するということは、具体的に与えられた十字架を背負っていくことです。イエスに具体的に従っていくことです。そのことをイエス様は教えられました。マタイによる福音書16章24節25節を開きましょう。新約聖書32ページ、マタイによる福音書16章の24節25節を共に開きます。マタイによる福音書16章の24節25節を共に読みましょう。マタイによる福音書16章の24節25節をご一緒に読みます。3、はい。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。アーメン。同じ並行記事のルカによる福音書9章の23節では、自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、それは日々の出来事であること、イエス様を愛すること、十字架を負うこと、一週間に一回、月に一回、一年に一回の行事ではなく、日々のイエスとの愛の関係であり交わりであることをイエス様は語られました。私たちが自分を捨てるのはイエス様を愛するがゆえであります。私たちが自分の十字架を背負って主に従いたいと願うのはイエス様を愛しているからであります。私たちがこの朝礼拝を捧げることも、奉仕を捧げることも、今日も福音の種まきに出かけていくこともイエスを愛しているからであります。自分の時間を払って犠牲を伴って祈り会に来ることもイエスを愛しているからであり、簡単には愛することができない隣人を愛するために自分の肉と戦うことも、心から隣人を許すために激しく自分の内にある罪と戦うこともイエスを愛しているからであります。 今朝の項目箇所、フィリピの信徒への手紙を開いて終わります。3章の5節から8節で、フィリピの信徒への手紙3章の5節から8節で、パウロはこのように言いました。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では、教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストの家に私はすべてを失いましたが、それらを散り悪だとみなしています。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。アーメン。パウロはキリストと出会って、キリストの愛に圧倒されて、罪の許しを体験し、今日まで自分が追っかけてきたもの、今日まで最高だと思ってきたもの、自分が今日まで手に掴んできたもの、この世の祝福、この世の栄誉、この世の栄光、この世の富、自分が価値あると思って追っかけてきたもの、それらはキリストに出会ったら、罪の許しを体験したら、ちりあくたに過ぎない。これ口語訳でしょうか。くんどのようです。うんちのようです。びっくりしたねそう思って言ったのうんちだって言ったんですよね、パウロはね。もう全部うんち、お金もうんち、もう社長になることもうち、ですね。もう、たくさんお金持ちになること、たくさんのいい車に乗ること、全部うんちだ。もう、キリストに比べたら、キリストの愛に比べたら、もう全部、なんでもない。皆さん、これが福音です。これが、イエス様の愛です。これが、神の愛です。それに出会ったら、自分の罪を許された。パウロは人を殺すことさえしてたんです。神に仕えると言いながら正しいと思って生きてきたんです。でもそのことも全部、許されない罪をすべてキリストは引き受けて十字架で死んでくださった。私のために復活してくださった。これほどのキリストの愛を知って、他のものは全部虚しく思えた。私たちも、私たちの人生もイエス・キリストに捕らえられ、イエス・キリストのものとされたことを信じます。パウロが感動した、あるいはペテロが感動した、このキリストの愛を私たちも知ったものであることを感謝します。それゆえに主は私たちに、あなたは私を愛していますか、この繰り返し質問をされます。信仰障害は、イエスに従う人生は失敗や失望の中で繰り返し、あなたは私を愛していますか。皆さん、これはイエス様の愛の質問です。つまりペテロは自分の失敗ゆえに自分しか見ることができなかったんです。自分の失敗、自分がやってしまった、離れてしまった、裏切ってしまった。でもイエス様のこの質問は、私を見なさい、私を愛しなさい、自分を見るのではなく、自分を愛するのではなく、私を見なさい、そして私を愛しなさい。そのようにイエス様はペテロに質問をされたんです。そして私たちにもそのように問いかけておられるんです。そして一回一回、主のこのご愛に応答し、十字架の道を、自分を捨てて十字架を背負うことを、何度も何度も私たちにそのチャンスを与えてくださるのであります。これが神様のご愛であります。
主は私たちが
どんなに不損のものであり失敗大きいものであろうと諦めることなくどこまでも熱い熱い愛を持って迫ってくださるお方であります。この特別に与えられたレントの期間、主のご受難を覚える期間、この時が私たちがイエス様の十字架のご愛と出会う時となりますように、深く深くイエス様の十字架の愛を知る時、体験する時、また同時にこの質問に対して、主を愛しています、あなたに従っていきたいです、そのように告白するレントとなりますように、祝福をお祈りいたします。無愛なる天のお父様、レントの中で捧げられるあふれるイエス様のご愛、聖霊によって私たちに導かれる聖書の御言葉を心から感謝いたします。足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうぞ引き続きこのレントの中にあって、聖霊様が私たち一人一人に臨んでくださり、働いてくださり、今日ペテロが、あるいはパウロが体験しました素晴らしいイエス様の十字架のご愛、罪の許しを知って主を愛します、主に従いたいです、主を私を作り変えてください、そのように祈るものとなることができますように、そして変えられて事実新しくされて喜んであなたを愛し、またあなたの十字架を背負い永遠の命を得るものとなることができますように、このイースターまでの期間、どうぞ私たち一人一人がこの素晴らしい福音を述べ伝えるものとなることができますように、聖霊様働いてください。今日の御言葉の成就を心から信じ、また今日ここにいない全ての方々にも等しくこの素晴らしいイエス様の福音が、罪の許しが流れ注がれていくことを心から祈り、主に期待しつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。